大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
明けましておめでとうございます。ラジオ日経アナウンサーの大関俊です。この時間は毎週月曜日夜23時45分からお送りしているドクター DJ と連動してお送りしています。今回はゲストに東京慈恵会医科大学病院循環器内科教授の山根貞一先生をお迎えしてお送りします。聞き手は感染症医の中村至先生です。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。明けましておめでとうございます。感染症医の中村至です。2025年も明け、皆さんはどんなお正月を過ごされていますでしょうか。そうですね、お正月なんで何してますかね。おそらく年末は毎年紅白歌合戦見て、その後行く年来る年になって、それで年始になったら初詣行くっていう感じでいつも過ごしてますが、この収録の時はねまだ年末ですので、まだ2025年どんな感じ過ごしてるかちょっと分かりませんけれども、きっとですね、いいお正月を過ごしてるのだろうなと思っています。今年は、ゲストの先生をお迎えしていこうということで、まず最初ですね、今回は、東京慈恵会医科大学附属病院循環器内科、教授の山根貞一先生にお越しいただいております。
東京慈恵会医科大学の山根です。今日はお招きいただいてありがとうございます、はい、正月早々
すごく楽しみにしております。ぜひですね、このドクター DJ 聞いていただいている皆さんが山根先生どんな先生かきっと知りたいと思いますので、簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、私はこの、ラジオ日経の報道司会ですね、ところにあります。今日も歩いてきましたが、
そうですね、
はい、西新橋にあります東京慈恵会医科大学の附属病院、そこで循環器内科医をしています。専門は循環器は基本的に心臓ですけども、心臓の病気の中でも不整脈ですね、脈が乱れてしまうもの、そういう病気を専門としていて、さらにその中でもですね、不整脈の原因のとなっているところを体の中にカテーテルという細い管を入れていって、それで焼いたりですね、そういうことで治すというですね、そういうことを専門にやっています。そこら辺のお話また後ほどご説明させていただけるかなというふうに思います。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私が確かですね、医者になった頃はですね、そんなに不整脈はカテーテルで治療するというイメージはあんまりなくて、不整脈薬っていうのはですね、薬をいろんな種類使って治療するっていう領域だなと認識していて、副作用とかねたくさんテストに出るんですよ、不整脈薬の。こうね、分類があって、そのこの分類はこうでこうでこうですごい難しいんですが、
分類覚えられないんですね。
そうですね、そんな時代で私ちょっと時代が止まってますので、この後ゆっくり最近の治療のトレンドとかですね、病気についてお聞きしていければと思います。
大人のラジオ。
私不整脈の勉強した頃ってあんまりちょっとそんなに種類を知らなくて、心房細動とか心房粗動とか、あとは心室細動ですかね、なんかそこら辺がやっぱ致死的なので、致死的だし、いろんな合併症も多いので勉強しようっていうんで勉強もしたし、実際臨床に出ても結構大きい病気というか大事な病気だなっていうふうに認識してるんですが、最近なんかこうトピックスの病気っていうのもあるんですか。
そうですね、やはり心房細動が治る病気に、なってきて、
なるほど、そうですね、
これは心房細動というのは20世紀の間は不治の病だったんですね。それがちょうど21世紀になる頃に、治療の取っかかりができてきて、 そしてそれから現在までですね、まあ、20年以上そろそろ四半世紀になるかもしれないですけども、その中で、確実に治すことができる、タイプの病気になってきたというところですね。これは大きいですね。なぜかというと心房細動というのは本当に患者さんが多い、よく外来で患者さんにもご説明するんですけど、心房細動というのは原因が加齢なので、もう誰にでも起こっておかしくないというんですね。高血圧なんかと似ているようなこうコモンディジーズの一つになってますので、まあ、それが相当治るようになってきたというのがやはり大きなトピックスの一つだとは思います。
症状は何ていうんですかね、無症状の人も多いのかなと思うんですが、それでいいんですか？
そうです、症状は本当に人によって違ってですね、今お話しあったように全然何も感じない方もいらっしゃるんですけど、一方でもものすごい激烈な症状の人もいるというですね。
これは
症状は本当にいろいろですね。
痛みというよりはなんかこう不快感みたいな感じなんですかね、はい、
動悸、そうですね、胸の圧迫感みたいなことをおっしゃる方いますけど、まあでも中にはね、痛みっていうふうに表現する
人もいるんですね。
中にありますね、少ないですけどね。
あれですかね、なんか心臓が何度もたくさん動くから痛く感じるんですかね。なんでですかね、痛いの
は。はい、これはちょっとなぜそういう症状を起こすのかは説明できないですけどね。まあ一方で何も感じない人もいるもん
ですから、ね、いる、そうですね。難しいですね。どうやって患者さん一般の方が気づくかっていうことですけど、じゃあやっぱり検診とかで言われたり、あとは動悸を感じる、胸の違和感があるなんて方が病院に行くようにするのがやっぱいいんですかね。
そうですね、まさにその通りです。まあ、症状があれば症状のある方は多くの人は病院に行くと思いますし、それから検診で見つかったような方はもうできるだけ早く専門施設に行った方がいいですね。
先ほどの、原因が、こうね、加齢というか年齢がこうだんだんこう上がってくると頻度が上がるっていうことなんですが、やっぱりそうすると高齢化社会と言われる今日本の社会だと、こう患者さんの数っていうのは右肩上がりで増えてるっていうふうに理解していいんですか？
そうですね、一方で日本の人口自体がちょっとね頭打ちにはなってきてますけども、やはり高齢化社会の中で患者さんはまだ増え続けている状態です。まあ、いろんな統計ありますけども、患者数は、少なく見積もっても100万人以上。
100万人もいるんですね。
そうですね、
100万人ですか、すごいですね。とっても多い人が苦しんでいる、または気づかないで過ごしているかもしれないということですね。
そうですね。でその統計の中には症状がなくて病院にも行ってないような人っていうのは含まれないですからね。
そうですよね。
隠れ心房細動の人も、相当数いる、
ね、いるんじゃないかと。その心房細動っていうとなかなかその一般の人たちがなんていうんですかね、ちょっとイメージしづらいと思うんですが、心筋梗塞だと血管が詰まって心臓が動かなくなっちゃうという感じですけど、どんな病態というかどんなことが起きるんですかね、心臓。
そうですね、簡単に言うと、心房と言われるその心臓の上の方の部屋の中でですね、もともと心臓の中は電気が流れてるわけなんですけども、その電気が非常にたくさんの興奮が起こってしまって、これはいろんなこう絵の描き方がありますけども、心房の部屋の中でもたくさんの電気が生まれて、それがぶつかり合ってというような形で、心房の興奮の数がですね1分間に1000回ぐらいになってしまう。通常は60回ぐらいですけどね。
なるほど、そうですね、心拍数60回ぐらいだから。なるほど。
それがもう 1000回ぐらいに近くなってしまうと。でこうなるともうただ単にこう心房は痙攣してるだけという状態になって、実質的には心房は動いてないというような状態になる。でその中に血栓ができやすくなる。でそれが流れて飛んでいったりすると脳梗塞になりやすいと、それが心房細動のですねちょっと怖いところだというふうには言われています。
なるほど。私も心房細動の治療は昔の記憶によると脈が速くなりすぎないようにその脈コントロールレートコントロールとかっていう言葉で認識してますが、脈が速くならないようにっていうことと、血がその、心房の中で固まこう鬱滞してしまった結果固まるので、その血栓ができないようにする治療っていうふうに認識してるんですけど、そこはそのような理解でもいいんですか？
そうですね、心房細動の治療のまず一番の入り口はですね、血栓ができて脳梗塞になってしまうとこれはもう取り返しがつかないので、必要に応じて抗凝固薬ですね、血が固まりにくくなるお薬を使うと、これはもう本当に入り口のところだと思います。で入り口のところであり非常に大事なところですね。でもそれは心房細動自体の治療ではないので、その後まあ今お話があったレートコントロールというですね、あんまり脈が速くならないようにする、でもこれもどちらかというと高速的な治療、で、リズムコントロールと言われます調律を、きちんとコントロールする、つまりは元の、正常な調律同調律に戻すというのがリズムコントロールということになります。でその中には薬物もありますし、あと冒頭でお話ししましたカテーテルで、根治させるというですね、そのような治療、まあ、あと外科の心臓外科での治療というものも一部にありますけど、まあ、今多くの方が受けていただいているのはカテーテルを用いた心房細動の、根治術ということになってくるというふうに思います。
イメージとしてその心臓の上にある部屋のところが、今まで60回ぐらいしか拍動してなかったのが、まあ、電気の興奮でこう1000回ぐらい打ってしまうっていうことだと思うんですけど、それとカテーテルっていうんですかね、こう、血管にこう股の血管になるんですかね、
そうです
ね、股の血管から足の血管から、ね、カテーテルを入れて、まあ、1メーターぐらいたどるんですかね、結構長い道のりだと思いますけど、それを心臓まで先端を持っていって、カテーテルというその管状のもので、治療できるっていうところはどうしてこうつながるんですかね、心臓の動きとカテーテルっていうものがどうしてその治療になるというふうに考えるんでしょうか？
ですね、さっきお話したように心臓の中でも混沌としたような興奮状態になってしまうものですから、心房の中のどこか限られたところを治療することで治るとはとても思われてなかったんですね、心房細動。
そうですね、なんかそんなイメージでいます、
はい、例えばいろんな不整脈がある中で原因のところがもうここ一点だなんていうですね、そういうような不整脈も種類としてはあるんですね。そういうのは治しやすいですよね。その局所だけ探してそこをやっつけてやればいいと、でも心房細動というのはイメージとしてはもうその、完全に、反対でですね、対極でもう全体で電気が暴れ回ってしまうというようなものだったので、ですから長い間不治の病だったわけなんですけども、その治療のとっかかりとなるメカニズムを見つけたのがですね、ちょうど2000年にフランスの、施設で、その治療が始まったということになります。後ほどまたお話しすることになると思いますが、私はその、心房細動の根治術が始まった時にですね、そのフランスの施設に留学中だったんですね。でそこで、その治療を、目の当たりにして、そしてそれを日本に持って帰ってきたと。で、まあ、何を治療するのかというとですね、心房の中の、肺から血液が返ってくる肺静脈という血管、その根元のところに特に悪い細胞が、集まっているということが分かったんですね。そこから治療が、スタートしたと、そのような形になっています。
肺静脈の部分に、電気信号を発生する異常細胞みたいなのができるいうことなんですか？
はい、それはその部分にある心筋ですね。心筋ですからもう心臓の筋肉、心房全体にもあるわけですけど、特に 肺静脈の入り口に存在している心臓の筋、心筋が、心房筋ですね、心筋が、加齢とともに変性をしていって悪い電気を出すようになってくると、そのようなイメージと思っていただくといいと思います。
なるほど。そうするとじゃあそのカテーテルをその、部分まで先端を近づけて、そこで何かこう切ったりするんですか？
イメージとしてはそうです。当初始まった、四半世紀前に始まったの時はまだ、治療に使う器具もですね、まだまだその、原始的というかですね、まだまだ未発達のものでしたけども、先端の細い、ボールペンの芯ぐらいのですね、太さのそのカテーテルの先端で、心房とそして肺静脈との間のですね、電気的な交通を遮断するという方法、これが肺静脈隔離術と。
隔離術、
隔離術ですね、はい、もちろん構造として隔離してしまったらいけないので、ちゃんと血液が流れるその構造は何も手をつけないわけなんですけど、電気の流れだけその両者の間の、電導をですね、遮断すると、そのような治療法と思っていただくといいと思います。
カテーテルで治療をして細胞に何かこう、なんていうんですかね、こう処置をしてしまうと穴が開いてしまうみたいなイメージもありますが、破けちゃったりこの穴が開いちゃうっていうことはあまり起きにくい。
これはですね、合併症としてはあり得るんです。ですから術者はやりすぎないように、
やりすぎないように、はい、いい加減、はい、いいところでやめるっていうか、
そこはやはりさじ加減でもちろんそれが経験でありテクニックであるわけなんですけども、そういう穴が開いたりして悪い、合併症などが起こらないようにですね、つまりは構造に、変化を起こさないようにしながら、その心筋細胞、心筋の細胞を必要なところを焼いていくというですね、そういう形になります。
例えば人工物という、例えばステントって言われるその血管内に、こう管を残してくるような手術手技とか、その他人工物ペースメーカーとかですね、を留置すると、その方がそういう治療をしたっていうことって後に見る医者は他の検査でもこうレントゲンに移ったりするじゃないですか、はい、なんで分かるなと思うんですけど、はい、このアブレーションもこうなんていうんですか、跡が残るとか、レントゲン取ると分かるとか、そういうことってあるんですか？
それはないですね。
じゃあもう全然分かんないですね、この人がそれをやったかどうかっていうの
は。はい、CT なんかを取るとですね、少しどうしても当初熱を加えて焼くだけだった時代はですね、少し引きつれたりですね、そういったようなことで CT 取ると分かったりすることもありましたけども、今はそれも本当に減ってきました。
じゃあもう分かんないぐらいの、なんていうんですかね、ちょっと本当にプロ技になるんでしょうけれども、
そうですね、
もう後が分からないくらいの、治療をするけれども劇的に良くなる。
そうですね。
なるほど。このちょっとなんていうんですかね、成功率みたいなものってなかなか出しにくいと思うんですけど、どれぐらいその処置後に何年確認するかとかっていういろいろあると思うんですけど、こう患者さんにとってはどれぐらいで、なんていうんですかね、どれぐらいの確率で治るみたいな認識をすればいいんですかね。
これはなかなか一口で言うのが難しいんですけども、はい、心房細動というこの、不整脈は進行性の病気なんですね。ですから、進行性の病気っていうのは早い段階と、それからだいぶ進行した段階とあるわけです。で、この心房細動という不整脈はそれ自体は良性に分類されるものなんですけども、ただ早い段階、つまりは心房細動が出始めてから比較的早い段階で治療すると治りやすい。でもそれが例えば半年、1年、2年、3年とですね、長い間時間が経ってしまうと、どんどんこれは治療成績が下がってくる、そういう特質を持っています。早い段階で治療する方、これは発作性心房細動というふうに言うんですけど、時々出るというようなそういう段階で治療する方はですね、今9割方治ると言っていいというふうに思います。それが、だんだん進行してですね、持続性、そして、慢性、そういうなりっぱなしのような状態になってから治療をするとですね、これは、治療効果がだいぶ下がってきてしまって、 5、6割の治療効果というふうに言わざるを得ないかもしれません。でもそれもですね、慢性になってからその中でも早い方で、慢性になってからもうだいぶもう5年も経っちゃったのとかですね、10年も経っちゃったの、もうどんどんこれは治療効果が下がっていきますので、これを一言で言うのもなかなか難しいという感じではあります、
ね、なるほど。まあでも見つかったらなるべく早く専門の先生に相談するっていうことなのかなと思うんですが、このカテーテルアブレーションっていうのがとても効果的だというふうに今理解してるんですが、この治療っていうのは日本全国どこでも受けられるというわけではないでしょうか？
いえ、もうスタートしてから四半世紀ぐらいが経ってきましたので、はい、今はですね、もう日本全国、全ての都道府県でですね、もちろんその地域によってそういう病院の、多い少ないは当然ありますけれども、でもできない地域というのはもうないというふうに思います。
なるほど。じゃあ47都道府県、どの、はい、まあ、県でも、まあ、施設以上は、そういう専門施設がありそうで、そうですね、はい、まあ、比較的大きいなんですかね、もちろん大学病院とか循環器の専門病院に行くと、まあ、おそらくそこにアクセスできる、
そうですね、
というふうに理解すればいいんですかね、はい、じゃあそうすると、まあ、少しもし検診で引っかかっても早く行けば治るんだっていうことと、ほっとくと治んなくなるっていう、分かりやすいところかもしれないですね、
は
い、
よく患者さんには旬の時期があるんですよっていうふうにですね、治すのにいい旬の時期がありますから、その間にやるのがコツですよということはお話しします。
なるほど。実はおそらく医者の中でもそれを知らない医者っていうのが意外といるんじゃないかなと、ちょっと私自身の感覚も含めて思うんですが、発作性心房細動って我々パフって言うじゃないですか、その頭文字でパフって、はい、言ってますけど、パフが起きた時はまあ循環器の先生に相談すればいいんだけど、まあでもってこうちょっと歯切れが悪くなるんですか、対応が、はい、自分も何していいんだかちょっと分かるようで分かんなくて、まあ、抗凝固薬、血液サラサラにするのが、まあ、メインで、まあ、今出てないけど長期的にはなんか脳梗塞にもなるかもしれないから、うんっていうぐらいのちょっとこうなんかあやふやな感じでいる医者って多いんじゃないかと思うんで、はい、ぜひあれですね、我々その非、専門医、循環器専門でない医療者もそういう発作性心房細動を見つけたらもう早く行った方がいい、早く専門の先生に相談して、カテーテル治療した方がいいってアドバイスした方がやっぱりいいもんですかね。
あ、その方がいいと思います、ね、まあその患者さんが、その方がどこまでそういう治療に前向きかどうかいろいろ差はあると思いますけども、まずはやはり専門医ですね、一旦はコンサルトしてその後の方針をですね聞いた方がいいというふうに思います。
なるほど、わかりました。いや今日一番そこが大事だな気がだんだんしてきてですね、治療は私自身はできないけれども、最初に検出する医療者として、最初からみんな循環器の先生に行かない可能性もあるので、患者さんがそういう時にこれはもう最近起きたばっかだから早めに行けば治る可能性高いからもう早く行ってくださいっていう、まあ、マインドセットを持つっていうのがなんかすごく今日勉強になりました。
大人のラジオ。
もうちょっと他のお話も聞いてみようかと思うんですが、もともとですね、まあ、大体医者ってなんで医者になったのっていう話がいつも会話になりますけれども、もう先生大ベテランですので、なぜ医者になったか、だいぶ前の話かもしれないんですが、なぜ医者の道に進んだんでしょうか。
なんでだったかもう忘却の彼方かもしれませんが、私自身はですね、父が医師だったものですから、自分の将来を考えるときに医師という、道はやはりいつも意識はしていましたね。そしてただまあずっとそれを目指していたわけではなく、そして父も勤務医だったものですから、何か継がなければいけないとかそういうようなこともなく、もう自由に自分の道は選べる状況でしたけれども、実際に高校の、後半になってですね、道を選ぶときに、医師の道に進もうということは最終的に決めました。それは、まあ、父の後ろ姿を見てという形でしょうか。そしてそれが、いろんな仕事の中でもですね、やりがいのある、そして人に感謝してもらえる、まあ、そういう 仕事なんだろうということは子供心にもね感じることが多かったですので、そこら辺がその道に進もうと決心した理由なんだろうというふうには思っています。
ご卒業が浜松医科大学というふうに伺っているんですが、大学卒業して医師になってからの臨床研修っていうのはどちらでやられてるんですか？
私は飯田橋にあります東京厚生年金病院。
厚生年金病院、
はい、今はJCOの
新宿メディカル
センターですね。
ですね。
そうですね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、そこで研修をしてる
んです。あ、してるんですね、はい、その頃循環器に行こうっていう感じになるんですか？
いえ、私がなぜそこに行こうかと思ったかというのは、今でこそ大学卒業してから一般病院で研修するっていうのは、はい、まあ全然珍しいことではないと思うんですけども、ね、はいはい、当時はですねかなり異端でした。
異端ですよね。そうですよね、はい、そう思いました。
昔は多分日本全国どこの医科大学でも卒業すると多くの人はその卒業した大学に残ってましたよね。まあもちろん場所を変える人もいたかもしれないですけども、それでも例えば、地元に戻ってそしてその大学病院っていうようなことが多かったんじゃないかなというふうに思います。で、私の同級生も多くの人間はですね浜松医大に残ってそしてその医局に入ると方向だったと記憶しています。私は当時ですね内科医というのはなんとなく決めていたんですけれども、ジェネラリストになりたかったんです。で、何でもやりたいと、まあちょっと欲張りだったんですね。それはまずとにかく何でも やって何でも屋さんになってまあ今で言うジェネラリストですけどね、それを目指したいというふうに思っていました。で、それは大学病院だと難しい、まあ昔は特にそういうふうに言われてました、うん、私の卒業した大学でもですねもう卒業の段階で内科に行くんだったらば 1,2,3 の内科のうちどれかに行くことをある程度決めなきゃいけないみたいな感じで、そうするとその第一内科だったらこれとこれとこれとかですね、
そうですね、
そういう感じになってしまって、はい、いや私はそのジェネラリストになりたいんだみたいなね感じもあったものですから、一般病院を目指したという感じがありました。そしてちょっとつてがあったその、東京厚生年金病院に行って、まあ、本当に何でも屋を目指して、
なるほど、
という感じでした。
最初はじゃあいろいろ研修されて、
そうですね、
いつ頃からその循環器の、まあ最初はおそらく循環器内科っていうところに進もうってなって、でそこからまたその循環器内科の中でも、心不全とか不整脈とか、心筋梗塞、まあ心カテって我々が言ってる領域のものとか、こうだんだんこう、スペシャリティがだんだん変わっていくと思うんですが、深まっていくかと思うんですが、循環器内科にやっぱり循環器内科行こうかなってなったのはなんでなんですか？
はい、先ほどジェネラリストを目指してた、まあ、それは嘘はなかったんですが、やはりジェネラルをやりながらもですね、まあ、最初の2年の研修、私その病院に結局5年いたんですけども、
結構長いですね、その時代で。
いや、そうですよね、
5年間っていうとかなり長いですよね、
はい、結構長かったと思います、はいはい。でもう3年目ぐらいからはある程度その自分 その、スペシャリティをですね持つような雰囲気になってくるんですけども、もうだんだんジェネラルとしてやりながらも自分のなんとなく向き不向きがですね見えてきて、自分は循環器が好きかな、そして、まあ、得意かなというなってきて、循環器を専門とし、そして、まあ、通常の心臓カテーテルですね、まあ、虚血性心疾患を中心とした、はい、循環器内科を、3年目からは始めたというような形でした。で、その中でもですね、それをやりながら不整脈の患者さんを持つことが割と、まあ、その頃多くて、そして私の兄貴分みたいな人で不整脈の得意な人がいたもんですから、その人とまだまだそんな専門的なもんじゃなかったですけどね、不整脈の検査とかをですね少し一緒にやりながら、あ、なんかこの目に見えないものをですね、相手にしてそれをこうおびき出したり解析したり、その頃はまだ治療できなかったんですけどね、治療は薬だけでしたけど、あ、なんかこの目に見えないものをやっていくのって 当にこうちょっと神秘的で、やはりなんか面白いなって思ったんですね。それがあの循環器内科の道、そしてその中でも不整脈の道をあの目指したというですね、あのそんな経緯でした。
まあ、循環器内科を進んでいって、あの途中でその土浦共同病院ですかね、あの、まあ、カテーテルで有名というふうに認識してますし、あのすごい救急病院っていうイメージで、あのどんどん地域 の, あの急性疾患を受けてるような病院って認識してますが、そちらに行かれた理由っていうのは何かあるんですか？
その前にあの私、5年最初の病院にいて、その後4年間あの、突然こうあの何を思ったか研究しようとかって思ってですね、医科歯科大学の大学院に行ってしばらくあの基礎研究をやってました。
やってですね、今科学大学になった。
あ、ね、そうですね、
そうですね、東京科学大学になりましたけど、はい、
もうモグラみたいな生活なんですけどもでそれをやってる中で、あの、まあ、それもあの不整脈中心の研究だったんですけど、ちょうどその時代にですね、90年代の初めだったんですけども、あの世の中がですね、世の中の不整脈の世界がカテーテルアブレーションの時代にかもう突然こう大きく舵を切ったんですね。で土浦共同病院っていうのはあのやはり医科歯科大学 の, あの関連病院の一つだったんですけども、まあ、巨大病院なんですけど、茨城で一番大きい病院で、そこがあの日本で初めてカテーテルアブレーションを始めたという、病院であり、そしてあの、医科歯科大学からあのいらっしゃっている家坂先生というですねボスがいらっしゃって、でその先生のもとで私はこのカテーテルアブレーションをなんとか身につけて、これでなんとか将来をですね、生きていきたいというふうに、あの、まあ、それはかなり強烈なあの思いでしたね。それであのそこの門を叩いてですね入れてもらったというような形でした。
でその土浦共同病院で、結構なんていうんですかね、件数を経験するようになるっていうことなんですか？
あのそこには、2年間いました。あの先ほど門戸を叩いた言ったんですけども、話しに行って、そして勉強したいんだというふうに話を したら、まああの無給ならどうぞみたいな。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
無給はかなり厳しいですね。
ま、今はもうそういうのもほとんどないと思うんです
よ。ないですよね、
は
い、
もう私たちのこの分野でも土浦共同とか他 あのそういう研修を受けている病院も今はもう無給はないと思うんですけども、その頃90年代の初め、あの中旬だったかな、中旬はまだあの無給っていうのを取ってましたね。で1年間無給で勉強させてもらって、そしてもう1年間あのお前頑張ってるからスタッフになるかみたいな感じでですね、でその後あのスタッフに1年間してもらって。
なるほど、ああそこから有給になったんですね。
そうなんですね。
よかった。
2年間あのそこはとても本当に勉強させてもらいましたね。そのボスについて勉強だけじゃなく、まあ、なんか人生を教わった感じでしたね、その先生には。
あの我々医師の領域って、あの聞いてる方はちょっとあの聞き慣れないかもしれないですけど、入局というあの表現でこう、カテゴライズされるその大学の、まあ、循環器内科の講座とか、私だったら、感染症っていうののあのこうグループがあるわけですけど、そこにこう入局医局っていう、まあ、医者が集まっているその小さいこう会社みたいなものですね、そういったところに入局するっていうのが、まあ、多くやることだなとも思いますし、今あの先生大学にいらっしゃるんで、あのその医局の中に、循環器内科の医局の中に今在籍されていると思うんですが、あのこの、卒業されて、今の、新宿メディカルですかね、ジェイコの新宿で研修されて、大学院、東京、現在の東京科学大学の大学に行かれて土浦共同に行かれるわけですけど、どの時点で入局する、どこ大学の入局みたいなのがあったんですか？
はい、私はあのそこら辺はずっとあのどういったらいいでしょうか、あの一般の方が、まあ、早い方だったらもう卒業してすぐ入局ってことになるわけなんですけども、ね、はいはい、私は最終的に入局したのは土浦の後ですね。ですから、はい、ですから本当に そういう意味で大学に将来自分が大学の中にいる、そしてそういうところでなんか仕事をするっていうことはですね、当初はもう想像もしてなかったですね。でもそれだけにまあいろんなやっぱり うろ曲折、まあ今日これをね聞いていただいてるリスナーの方の中に何かこう進路を迷ってるねような方がいらっしゃったりすると、まあ、私のこの、医者人生なんて参考にもならないかもしれないですけども、入局大学というものに守られてるというのは本当にそれは大きなことですよね。
そうですね、うんうん、
その会社の一人になってるということ、はいはい、でそれがないその、まあ、一般病院の一員、まあ、一般病院も一つの会社ではありますけども、やはり大学病院と比べるとですね、なんて言うんでしょうか、そのポジションっていうのは大きな大学の医局に、ま、守られているというのはちょっとまた
違いますよね。
違うかもしれません、ね、うんうん、この医者の世界の中でですね、どうしてもあまりこう大学病院のその一員じゃないということでですね、私も苦しい思いしたことが結構ありました。で、まあ大学にいる時は、まあ、それは一つの入局ではあるんですけども、私がいたのは基礎の教室だったもんですからね、臨床の教室の入局ともまたちょっと違った。でまた大学院4年間、そして土浦でも1年間、そこら辺はまあ無給で働いやってるってことですね、そのような形ですから、いろいろ私も迷いも随分あったんですけども、ただ私は入局してなかったがために好きなことできたんですね。
うん、うん、確かにそうですね。入局してないとあれですよね、自分が興味ある医療とか、場を選べるし、医局でこっち働け、次の春からはこっち行けって言われなくて済みますもんね。
そうなんです、うん、医局は大きいその会社で守られているけども、その人事で動かなきゃいけないんです、
ね、そうですね、歯向かえないですからね。
そうです。私はそれがなかったので、まあ、一般病院から始まってですね、大学院、そして日本で一番、まあ、カテーテルアブレーションで有名と言われた土浦共同病院、そこら辺もですね、自由に行くことができて、でさらにその後土浦共同 そのボスからの紹介でですね、今日のお話の中の冒頭で少しお話しましたが、心房細動のカテーテル治療が世界で初めて、スタートしたフランスのボルドー大学というですね、そこの留学もそのボスの紹介で、行けることになったんですね。でそこから帰ってきて、ようやく入局、
入局
でそれが今現在のですね、東京慈恵会医科大学に入るということになりました。その経緯はもともと私が医科歯科大学、まあ、今の科学大学の大学院でお世話になった、私にとっては本当に親父さんという感じのですね、お世話になった恩師がいらっしゃるので、平岡先生という先生がいらっしゃるんですけど、その平岡正康先生という方の紹介で、君はじゃあ慈恵の方でなんか人が欲しいって言ってるから君行ってみないかみたいなですね、そんな話があってご紹介いただいて、でそこからそちらに行くことになったと、そんなような形でした。
はい、ありがとうございます。先ほどねちょっとお話しいただいたフランスのお話聞いてみたいんですが、もう言葉は全然通じなそうな国で、英語ももともともちろんですね、日本人にとっては難しいわけですけど、その向こう側にあるフランス語かっていうところが今すごい大変そうだなと思いますが、もちろんその医学でいろいろ習得するにはそのテクニックとか理論も理解しなきゃいけないし、言葉ももちろん壁になるじゃないですか。なんかどんな留学生活だったんですか。
面白かったです。
あ、面白かったですね。
面白いというのは、まあ、これももちろん無給ですからね。
あ、そうですね。そうですね、はい、確かに無給ですね。
そして
そうですね、
言葉ほぼ通じないですから。生活の話からする、まあ、ちょこっとだけするとですね、私病院に住んでたんですよ。
なるほど。
で私その頃独身でですね、一人で行ってたんですけども、そしたらですね、働いてる病院のすぐそばに、やはり同じボルドー大学の関連のですね、昔その結核の療養所だったみたいなところがあってですね、そこの建物をですね、海外からの留学生に開放してるんですよ。私その一室をあてがわれて、でそこ6畳ぐらいの部屋にですね、ベッドと木の机があって、でそのベッドの枕元にはですね、酸素と吸引があるんですよ。
ちょっとイメージがあれですね。あれちょっとそこで寝れるかなって今ちょっと思いながら、おそらく病室だろうから酸素の配管が頭にあるんだろうなと思いましたが、やっぱそうなんですね。そこで寝るんですね。
でそこにあの一応蛇口あのなんていうんですか、洗面台ちっちゃなやつもついていて、でそこで私あの地べたであの電気コンロであの食事を作ったり、そしてその蛇口のところで洗濯もしてましたからね。
うーん、
洗濯機もないんですよ。で全部手でですね、あの全部洗ってたんですよ。
うーん、
だ週末はあの洗濯の日みたいになってる
んですね。結構大変そうですね生活だけでも。
後から考えると笑い話なんですけども、まあ、面白かったですけど、その頃はちょっと辛い面もありましたけどね。
そうですね。しかも言葉がちょっとこう通じないというか、あのね、ある程度の方向性が分かる意思表示はできても細かいこうコミュニケーションで取れないじゃないですか。だからまあ生活もあの相当ストレスだっただろうなというふうに想像しますし、私もイギリスに留学してた時にあの英語でだったので一応伝わるし言ってることは分かるんだけど、それでもやっぱりなかなかこう日本語ほど高度なコミュニケーションできないじゃないですか。でフランス語となるともっと大変だろうなってイメージするんですが、その留学先のその上級医のその言ってることとか意図してること、そういうのはどうやってこう理解するものなんですか？
もちろんあの仕事場でもフランス語言葉では苦労したんですけれども、ただラッキーだったのはあのそこの仕事場ラボというかですね、不整脈のグループはあのインターナショナルだったんですね。
なるほど。
あの同じ病院にあの日本人の心臓外科も留学に来てたんですけども、そこの心臓外科のそこの、まあグループはもうドメスティックだったんです。ですからもう絶対にフランス語じゃないと
通じないわけですね。
ダメっていう感じだったんですけども、私がいたところはインターナショナルだったので、あの、まあ、もちろんフランス人が多いんですけども、あの、私たち海外からの留学生とのコミュニケーションは英語でしてくれたんですね。そこはまあラッキーで、
ちょっと救われますね英語でも難しいけど、でもそれでも英語ならまだ
そうなんです、
まだ いけるっていうか、なんとかギリギリ分かりますもん ね、
はい、
なるほど。
ただ途中からあの自分たちでもオペするんですけども、あの患者さんとかにはフランス語で挨拶しなきゃいけない、
うんうん、
それからあのナースとかにもある程度フランス語でやんなきゃいけないっていう感じなので、まあ、だいぶあの冷や汗もかきましたけども、あのまあ面白い2年間でしたね。そして本当にあの鳥肌が立つような、あのちょうど私がいた間に心房細動の、根治術、それもあこれなら治るというですね、それが始まったもんですから、いやこれはすっごいもの見ちゃったなみたいなですね、あのそんな時代、
興奮がすごかったんですね。その頃の
すごかったですねもうエクサイティングでしたね。
あの、フランスのボルドー大学なので、このボルドーだとワインが有名なんですか？
そうですね、
まあ、たくさん飲むんですか？
あの飲む機会は多かったですね。だいたいもう何かあると最初からワインってことが多かったですのでね、さすがにあの昼からみんなが飲んでるわけじゃないですけども、でもたまにあの昼にどこか外に食事行こうなんてあのボスが言い出してたりすると、やっぱりそこはやっぱりワインが出てましたね。そんな感じでした。日本人であのボルドーという町に来てる人のやっぱりまあ大部分はワイン関係で来てる人でした
ね。そんな感じしますよね。
そうですね、
やっぱワインの町みたいな。
そうですね、私もあの最初行く時からもう帰ってきてからもそうですけど、ボルドーに行ってきたっていうと、あまずフランスに行ってきたっていうと大抵の人はパリだとね、
ふうに思いますよね。そうですね、そうですね。
それがボルドーだっていうと一体何しに行くんだとか行ってきたんだとかね、そんなようなあのことをよく言われましたけど、
あのちょっと突拍子もない質問になっちゃうかもしれないんですが、あの世界的にはそのこの不整脈の領域、またはこの不整脈かつカテーテルアブレーションの領域っていうと、どの国が今世界をリードしている国になるんですか？
これはなかなか難しい面があります。あの不整脈の領域といってもまたいろいろね、
うんうん、
あのその中でもまた細分化もされるもんですから。ただまあ何といってもやはりアメリカはあれだけの広さと、そしてあの多くの人 が、まあ、あの高いレベルでやってますから、あのどの分野で言っても多分あのアメリカがあの基本的にはあの高いレベルということは もちろん変わりないんですけども、なぜ私がフランスだったのかというと、何か治らない病気を、治すためのアイデア、全くあのコンプリートリーニューな全くの新しいアイデアを出すっていうのはこれはもう天才なんですよね。でそれがたまたまフランスの中でも、まあ、決して都会とは言えないあのボルドー大学というところにですね、一人の天才が生まれて、その人がその時期から、まあ、今に至るまであの世界の不整脈を本当にリードしたとですね時代だったという形です。ですから私があの留学してた2年間もですね、あの本当にあの目立っていたので、あのアメリカの多く あのいろんな、有名な大学からですね、まあ、ハーバードであったりスタンフォードであったりそういったようなところ あの有名な不整脈の、ドクターがですね、今ボルドーで何が起こってるんだっていうような形で見学に来てましたので、フランス人のその本当にこうなんて、まあ、芸術的な天才的なっていうですね、そういったところは私も2年間にいて本当はすごいなというふうにあの思いました。そんな感じでした当時はですね。でも今はやっぱりあのそこからまた時代が経ってくるとね、うん、いろんなことがあの世界中でほぼあの似たようなレベルになってきますよね。
そのこうテクニックとかですね、あのアイディアをあの留学されて、留学で経験されて、で日本に戻って、まあ、今の大学に入局されて、まあ、あのまた長い年月をあの経てですね、あのそのテクニックをこう、どんどん向上させている、山根先生ですが、今年ですかね、2025年に学会を、やられるというふうにあのお聞きしました。聞いてる方はちょっと学会というと何だろうって感じかなと思うんですが、あのその専門家たちが集まってですね、その時にあのトピックスとしてとても話題になっているものを、それあの全国から集まってその研究発表をあのする会なんですが、あのかつその中での大会長をやられるっていうのは、あの医者の中でもですね、選ばれし人しかあのやれないんですね。あのただ教授になったら必ず回ってくるものでは全然なくて、その領域で、認められているからこそ、その学会長に大体こう指名されていくというあのものと私はあの、思ってるんですが、あの先生2025年にされるっていうことなんですが、あの少しご紹介していただいてもよろしいですか。
ありがとうございます。今年ですね、2025年の、11月の下旬になりますけれども、あの日本不整脈心電学会、これはあの私どもあの不整脈を専門に、やっている人間にとってはもう一番あのどういったらいいでしょうか、スペシャリティとしてのあの本当にあの自分の専門の学会ですけれども、その、学会の、大会長を務めることに、なりました。で今回はですね、あの日本不整脈心電学会、これ JHRS と、ジャパニーズハートリズムソサエティというふうに呼ぶんですけれども、この JHRS とそれから、APHRS、 これはアジアパシフィックですの、ですね、アジアパシフィックの、不整脈学会、の、 あの共開催という形になっています。そちらはあの、日本医科大学の清水渉先生が大会長なんですけども、この2つの学会が共開催として、11月の下旬にですね、横浜、で、パシフィコ横浜であの行われるということになっています。あのこの分野で仕事をやるようになって、まあ、あの思い返せば先ほどお話したようにですね、循環ジェネラリストとしてやっていく中で循環器に興味を持ち、その中で不整脈を専門とし、将来何かこの不整脈医として、生きていければなと、あの夢を描いた、自分としてですね、やはりこの、不整脈心電学会というこの大会の大会長をさせていただく、務めさせていただくというのは本当にあの夢の一つでございましたし、身の引き締まる、思い、そして自分のキャリアの締めくくりとしてですね、大切に開かせていただきたいというふうに考えています。まだまだこれから今準備中ですけれども、皆さん興味のある方ですね、一般の方などの参加もですね、もちろん 受けていますし、今日聞いていただいている中に、あの方の中に、医学生の方、そして若いドクターの方々いらっしゃったらば、ぜひ興味持っていただけるとですね、非常に嬉しいなというふうに思っています。そのような形です。
今回は東京慈恵会医科大学附属病院の循環器内科教授の山根定一先生を、お迎えしました。山根先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からご意見ご感想、健康医療に関する質問をお待ちしております。こちら番組ホームページのリクエスト投稿欄の音楽リクエストとともにご投稿ください。もちろんアーティスト名、曲名だけでも結構です。今日の相手は、感染症医の中村至でした。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回はゲストに東京慈恵会医科大学病院循環器内科教授の山根定一先生をお迎えしてお送りしました。聞き手は感染症医の中村至先生でした。番組では今回のゲスト山根定一先生が書かれた著書、不整脈心房細動がわかる本をプレゼントさせていただきます。プレゼント応募欄に番組への感想などとともに、番組内でかけてほしいリクエスト音楽、健康医学に関する疑問質問などをお待ちしております。こちらはドクター DJ および大人のラジオのホームページにあるプレゼント応募欄リクエスト欄からご投稿ください。それではそろそろお時間となりました。この時間のご案内はラジオ日経アナウンサーの大関俊でした。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。